笑顔発信中 FM 西東京。
達人とは何かを成し遂げ完成された人のことではない。何かを成し遂げようとチャレンジを続けている人のことを言う。
6月18日金曜日夜10時30分を回りました。こんばんは、船越香織は。どうしたんですか今日、船越香織は。
出てねえじゃん、なんか
あれ、
あれ、どうしたの、
あいつは。どう言ってんですか。
いやいや、もう今日ずっといないのよ。
あ、休みですか今日は。
休みだね、休み。なんだろうな、いやゴルフじゃないと思うな。
なんですか、ね、仕事ですか。
いや、
船越香織の代理で今日はアシスタントやります、日々です。
と、あ、俺だ。
そうです。
え、はい、真野です。
はい、いつも
と、ね、あ、なんかさ、ちょっと違う番組。はい、
おっさん二人の火曜日の感じですね。
あ、火曜日の感じですね。はい。うん、で、火曜日って言ってもさ、海賊番組だからさ、局としてはどうでも。
まあ、そうですね。
うん、そうね。はい。はい、いう感じでやりますけども。は
い、いいっすね。なんか最近、あの、うん、素敵な女性ゲストがついてて、僕的にはすごい、なんかこう、ウキウキします
よね。お、女好きの日々としては。
はい。
いいね。いいね。はい。で、今日も、素敵な。
素敵なんですよ。
いやー。あ、なんかさ、スラッとつながりだね。
あ、前回も、
前回もスラッとね、美しいスラッとした、
はいはいはいはい、
今回もちょっと
その前もスラッとしてましたね、男でしたけど。
誰だ、
ほらプリンス、
マブル、
スラッとつながりですよ、
ね。まあ、美しい、あ、確かに美しいのが3人来てる、はい、その前誰だっけ。
その前は誰だ、その前誰でしょう、うん、
その前誰だ、
あんま覚えてないな。まあ、まあいいんじゃないですか。
で、
はい、
オープニングトークだよ。
はい、いつも船越がカミカミでやってる
んですよ、ね。そうね、なんかさ、あいつさ、うん、意外にちょっと人気出てね今。
そうなんですか。
出てるよ、だってツイッターですごいぜ。
船越の、
船越も面白いとかさ。
本当ですか。
あのデブ20周年傑作とかさ。
あいつすごいあれですね、もう超ラッキーになんかいい感じで伝わっちゃってますね。
ああ、
本当に。
あいつ結構極悪だもんね。
本当に。もう棚からボタン押し的になんか。リスナーさんがすごいいい方に解釈してる、
そう、ね、
ってる感じですね。
あいつがさ、どんな逆にやるのか、はい、今週来週でね、ちょっとね、
は
い、
そうですね、
暴こうかなと。
そうですね、うん、あ、来週も来れないんですか。
来週も来れないみたいよ。
本当ですか。
うん、なんだろうね、
なんですかね。ハネムーンはだって行ってきたんだもんね。もうね、
9月になんか式があるらしい。
ああ、そうだよね、
うんうん、
そうか。じゃあ結婚式の準備で忙しいのかな、う
ん。いや、なんかね、お祓いとかやってんじゃないの。
何の何の。
だってほら、結婚してからいいことないって言ったじゃん。
ああ、言ってたね、
うん、
言ってたね、病気になるわ、
うん、だから私はプラスとマイナスがあって、わけのわからん理論でさ、お前の日頃の行い悪いだけだろみたいな。
なるほど、うん、じゃあお祓いに行ってるってことで、
お祓い
に来週と。お遍路さんですね。
お遍路さんに、カンさんかよ、
カンさんの、
カンさんの
いいですね。
ご当地から総理大臣出ました。
そうですね、
西東京。
いやいや、ということで、うん、素敵なゲストを私もお迎えしてですね、
はい、
はい、行きたいと思います、はい、
よろしくお願いします。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、あなたの夢を叶えるコンサルタント、真のビジネスマスターズの提供でお送りします。
はい、それでは本日のゲスト、達人ナンバー、あ、やべ、調べるの忘れた。42さん。
あとで、
はい、
後ほどね、
はい、谷あゆみさんです。
いえい、
株式会社プレシャスマミー代表取締役、プロフィールは少し ご紹介します。名古屋市立女子短期大学卒業後、富士通に、入社、1988年23歳でご結婚をされて、26歳、3年後ですね、男の子を出産されております。3年間の専業主婦の後仕事に復帰、以降1998年から2000年春まで2年間自宅にいて、フランチャイズの学習塾を運営されていました。その後アルバイトしながらコーチングを学び、2004年講師として独立、2006年6月、41歳で人と組織の活性化をサポートする株式会社ミューゼ を設立されます。コーチングインプロを使った企業研修のほか PTA セミナーや子育て講座を数多く経験。その間一人息子さんがですね2003年に私立東海中学に入学、2006年同高校へ進学。高校3年生1年間は特待生として授業料免除。塾通いをせず Z 会の通信教育のみで2009年春滑り止めなしの東京大学理科二類一本受験で現役合格。すごいんですか。
すごい
すごいですよね。
ちょっと待って僕らほらドロップアウト組だからさ大学とか無縁だ ね、
はい、よくわかんないその凄さが、まあ、で、まあ、それを機にですね、はい、息子さんの東大合格を機に子育てのノウハウ、コーチングをミックスしたプログラムを確立されて2010年3月パパママ子供みんなが自立して生きる社会づくりを目指した株式会社プレシャスマミーを設立されて現在に至っております。最近ではあれですよね、東大脳は12歳までに育てるという、本も出版されてまして、はいはい、現在は講演活動等で大活躍をされて、
講演なくて歌も歌う
歌って踊れる、
まあ、歌って踊って食べられるみたいな感じで、
はい、本日のゲスト谷あゆみさんです。
はい、はい、谷さんどうもこんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
お願いします。いや谷さん、はい、本売れてますか。
本売れてるみたいですね。
いやいやいやいや、どあれさ誰が買うんだろうね。
誰が買うんでしょうね
いやこれあの書いた人にさ聞くのも なんですけど、誰が
買いますよこれは。お父さん
買いますか、ま
あ、お母さんですよ多分。特に
買いますか、
お母さん。
お母さん、
そうですね、
お母さん買ってますかね。
買ってますね。私30分ぐらい本屋さんに立っていたら、
うんうん、こそっと
3人買ってから、ね、
やっぱ皆さん女性、まあ、時間帯とかもあるんでしょうけどね。
ママさんでしたね。
じゃあねママさん聞いてる人あんまいないんだよね、金達のファンって女性。
いやそのぐらいと思いますよ、はい、僕のファンがいますから
今あのカットしといてください、
ね、パパさんも買ってましたよ。
あいやでもパパもいいよね、パパもいいよね。でタイトルは、なんだっけ、もう一回いいですか。
東大脳は脳ですね、東大脳、
脳みそね、
はい、東大脳は12歳までに育てると、
今ほら 脳心理学とかすごいブームじゃないですか、
はい、
脳は今注目のね、部分ですけども、
ですね、
さらにはなんだろうな、三つ子の魂100までもじゃないけど、やっぱここまでにしっかり学習しておいて、いかないとその成功しないよっていうところのメッセージがすごくあるのかなと思って、タイトルだけをね、
はい、
で今日はその本を書いた、谷さんにこの本を書くに至るまでのこれまでの生き様をちょっとね、
はい、
嫌な生き様だったんだっけ。
いや
いや、いや遠慮せずに
素晴らしいと思います
で、いうことですね、谷さんに、2週にあたっていろいろとお聞きしたいと思いますが、まずはですね、谷さんご出身は。
はい、出身は愛知県の西尾市というところなんです、はい、
エビフリアですか。
エビフリア名古屋市の、もうちょっと南の方にある西尾市三河ですね。
あ、家康の、
はい、そう、
なるほどね、
ジャンダラリンっていうところです知らないですね、方言が。
あ、はい、はいはいはいはい、名古屋の人は今ビビッと来たのね、今ね。
ああ、ジャンね、
ジャン、何とかジャンとか、ポダラとか、ダラヤリンとかっていうんですね。
エビフリア、エビフリアタモリのネタだっていうタモリはちょっと謝罪したらしいですよ、名古屋の人公演に行って、エビフリアネタですいませんでしたっつって、割と最近謝罪をして、名古屋とタモリはもう喧嘩別れしたのがちゃんとこう今一体化されてるというのを名古屋の人に聞きました。
へえ、
知らなかったですか。
知らないですっていうか、あんまりね、みやみやリアリアって名古屋人は言わないんですよ。尾張というか、その名古屋よりももうちょっと北の田舎に行った方の人たちの方が名古屋弁ってきついので、町に住んでるとあんまり聞かない。
でそんな、まあ、どっちにしてもそんな名古屋、はい、名古屋の気質ってどうですか、どんな気質なんですかね。
なんか保守的と言われていますね、
うん、あ、保守的なんですか。だって
よくあるですね、うん、見えっ張りとかっていう感じですよね、はいはいはい、
三倍返し、
うん、あ、確かにその結婚式派手だとか
ね、
金蘭ドンスのみたいなね、
あ、はい、そうですね、
ダーンと
垂れ幕、紅白の幕をトラックにつけて、はいはい、何台か連ねて嫁入りする
ですよね、
はい、
でワンルームのマンションにそんな入るかみたいな全部売っちゃえみたいな
そうそうそうそう
でも割とほら名古屋ってパチンコもそうだし、うん、モーニングだとか、なんだろうな、あとなめ猫とかアイディアがすごいじゃない。
なめ猫って名古屋でしたか。
名古屋ですよ。
あ、そうなんですか。
で、名古屋にはそのアイディアの、まあ、懐かしいですね、僕らね、
超懐かしい。
で、名古屋はそのアイディアが生まれるこの町だってことで結構注目をされてて、あの、景気悪くなったら名古屋のアイディアにこう乗れみたいな。
へー、
新しいのが出てきました名古屋から。また東大能ですよ。
私名古屋から東大能ね、うん、大胆ですよね。
東海中学出たからあれと思ったら東海大学じゃなかったんですよね、うん、東京大学ですよね。
東京大学大丈夫ですよ、ね、ちょっと一文字違うんです。
大丈夫です、ね、
はい、大丈夫です。
で、間違いなく東大に今息子さんが何年生ですか。
今2年生、
ね、2年生で、なんかあの帰れって言われたんですか
今朝ね。もう止めてやらない、帰れって言われ、鍵返せって言われました、ね、
彼女が来るから帰れと。
ねえ、ね、だといいんですけどね。
そうじゃないですか。
そうじゃないみたいですよ、朝うるさいから、もうあの朝から早くからバタバタするなと。
で、間違いなく、間違いなく、でも彼は、谷さんの息子さんは、息子さんですよね、
うん、まあ、一応出てきましたお腹から。
あ、そうですね、はい、ポコッと出てるのがね、
女性の場合は間違いようないですもんね。
あ、そうですね、もうね、
はい、
で、その、で今2年生で、ね、
はい、
でその子供さんを、まあ、産んで育てられてて、うん、そこまで来た、はい、その始まりの名古屋で生まれた、
はい、
谷さんの子供時代をちょっとお聞きしたいなと思うんですけど、
はい、
どんな娘さんだったんですか。
娘さん、
私あなた、
私はいい子でした。
いい子でした、
いい子ちゃん、うん、
でも今はすごくはっちゃけたママさんじゃないですか。
みたいですね。
そうですよ、うん、はっちゃけてますよ。
はっちゃけてるんですよね、うんうん、
ですよ。変人ですよね。
、うん、変人です。
変人ですよね。
変人です。
うん、僕らあの3人、あ、4人、変人仲間入る、はい、ディレクターも入る、4人入りましたので、4人とも変人です。で、はい、いや、変人はいいんですよね。
そうです、うん、本の中にも書きましたけど、変人は、うん、
いいですよね、
褒め言葉な
んです、ね、谷さんって普通よねって言われたらどうですか。
全然面白くない、
最悪ですよね、
うん、やだやだ。
そんな、まあ、思いも含めて、え、最初はイコちゃんだった、
うん、優等生お利口さんでした、
はいはいはいはい、
正義の味方だったし、ちっちゃい頃も
なんか風紀委員長みたいな、
そうですね、いつも学級委員、う
ん、学級委員で
やって、うんうん、あの男の子の掃除しない子とかを首根っこ引っ捕まえて掃除しろみたいに、間違ったことは嫌いだみたいな、
あ、いますよね、うん、それが今では全然違いますよね。
今間違った道に入ってますね、だいぶね。変人の道に。
で、そのダニさんは、中小中と、まあ、そんな感じで途中で変わっていくのはどの辺で、はい、あの大学行ってからとかそういうあれですか。
大学もまあ全然なんか一応入りましたけど、うんうん、あの一番お金がかからなくって、うん、親孝行、要はそんな勉強好きじゃないので、うんうん、なんでそんなに4年も大学お金かけていかなきゃいけないのか分からず、多分一番お金がかからなくて親も安心できるような当時あった、あの私立、一律短大、
はいはいはい、
今もう影も形もなくなってますけど、一律短大に行ったという、はい、うん、
で、専攻とかそのこういう道に将来行きたいなっていうのは当時あったんですか。
ないです。
何しろ糸が入っちゃうみたいな
ですね、うん、あの被服科に入ったんですけど、
はいはい、
まあ、ファッションが好きだっていう思いはあるけど、うんうんうん、中途半端に、うんうん、だったらあのモード学園とか行けよって感じなんですけどね、そこまでの勇気もなく、うんうんうん、そこそこの被服科に入って、うん、でもだから結局何の挑戦もせずに、
うん、う
ん、なんか失敗するのが嫌だったんですよ、
はいはいはい、
なんか失敗してバッテンつくのが嫌だったので、
うんうんうん、
それで挑戦せず無難な道を来たって感じです、うん、
多くの人がでもそこですよね、そこの壁がありますよね、
うん、
失敗したくない、
うん、
だから成功したいのも失敗したくないのが大きいですよね。
そうですね、う
ん、で大学卒業しました、
はい、
で地元に就職ですよね、名古屋の。
そうです、地元に就職。
どんなあれですか、会社とか。
会社は、うん、あの富士通っていうね、まあコンピューターの会社ですけれども、うん、当時はまだ一人一台パソコンなんてなくて、
うんうんうん、
オタクな人がベーシックでプログラムを組んでるぐらいの時代 で、
ね、うん、FM タウンぐらいですか、
もうちょっと後、
FM、
うん、前かな、うん、
はいはいはいはい、
FM が出始めて、うん、でもまだ会社の中にオフィス用パソコンっていうのがこう出てきて、で日本語で操作が可能になりましたっていう、今のエクセルワードみたいなのが、あの富士通独自のエポワードとかエポカルクっていうソフトがあってですね、そんなのが使えるようになりましたっていう、そのインストラクターを、
あ、インストラクターをやったんですね。
やったんです最初。
まあ何か教えるっていう部分においては
ちょっとこう流れがあったんでしょうね。
そうですね、うん、あの頃このコンピューターに関わったら時代の最先端でかっこいいじゃんみたいな、
う
ん、その単純な理由
で、そうですよね、はい、僕もほら年がそんなに変わらないんで、はい、同級生がねあの富士通とか行きました、 NEC とか、
はいはいはい、
就職はもう富士通 NEC なんだろうな東芝、
うん、
あキヤノン、うん、多かったですよね。
そうです、全然バブルの
大人気、
うん、絶頂期だから就職困らないし、
うんうんうん、
スポンと入っちゃって、
はいはいはいはい、でインストラクターになったよということで、はい、しばらく富士通いらっしゃったんですか。
そうですね、まあ、あの頃はあの寿退社が絶頂、
うんうん、
短大を出て腰掛けで就職して、
う
んうん、その後寿退社が王道の時代だったので、もうまさにその王道行ったっていう感じです、
うん、で、早いですね、23歳で結婚ですか。
そう、私若いお母さんになるのが夢だったんです、
うんうんうん、でどうです、夢叶っちゃったんですけど23歳で、
夢叶いましたね、とりあえず結婚はして、うんうんうん、まあ、子供も、まあ、そこそこちょっと苦労しましたけど、まあ、できて、で一応ね若いママになるっていう夢は叶いましたね、
うんうん、
叶いました。
その夢をその叶えた人もまあなかなか実は少なかったりするけども、
はい、
まあ、叶えた後にいろいろまた流れがありますよね。
そうですね、
その後厳しかったんですか。
そうですね、思いがけない、うんうん、事故が起こりまして。
どんな事故が起きたんですか。
頭の上から岩がガーンと落ちてきた感じなんですけど、あの突然離婚を言い渡された。
それは紙でポンと出てきたんですか、なんか口でこう離婚しよう別れよみたいな。
口で出てきた
ポンと、
はい、
でも普通まあ、男も女もですよ、
ええ、
離婚しようって言われたら、
はい、
来るだろうなって思ってるじゃないですか、
はい、
なんかこう匂いが違う、それはもうあの離婚だけじゃなくて別れ話も全部そろそろなんか怪しいなっていう雰囲気があるじゃないですか、うん、
はい、
突然来たって何なんですかそれは。
いや、一人に私がバカだったので全然気がつかなかったっていうことですね。
後で紐解くとあれおかしいなみたいなことあったんですか。
そうですね、なんか悩んでる風はあったので、うんうん、悩んでるんだなってことは分かったんですけど、仕事のことで悩んでると思ったので、
旦那さんはどういう仕事をやられたんですか。
自営業です。
自営業やったんですね、
はい、後取りです、
はいはいはい、で後取りでもうすでに後取りになってたと。
なってました。
なって
まだ、うん、社長はお父さん、
社長お父さんが、社長で、
うん、
次期
社長
みたいな感じ
で、ね、うん、っていう感じです。
それが後取りになろう、継ごうか継ぐまいかの時のまあ、奥さんってことですよね。
そうですね、まあ、将来は社長夫人のはずだったってやつですね、
うんうん、突然バサッと、
バサッと
何が原因これでも聞くとあれかな、濃くかな、
うん、
まあ、でもあえて、ね、何年も前の話ですから。
そうですね、
その話は 何年の。
2000年です。
2000年ってことは 10年ほど前
ですね。
はい、
時効成立です
ね、
はい、時効成立
本当かよ、どんな時効だよって。
時効成立、はい、
ね、はい、その時の、まあね、女性に聞くのもなんですけど、
はい、
どう何が原因だったんですか、その結局、
まあ、よくある話ですね、
男と女の。
うん、
でも長いこともう、ね、夫婦やってたんでしょう。
やってましたね、うん、12年とか13年とかそのぐらいやってた、うんうん、
それでも男と女のよくある話でズバッと、
はい、
うわ、どっちが悪いんですか
ね、え、どっちが悪いんでしょうね。
どっちもやっていう、
どっちもなんかね、いろいろ葛藤がありましたね。
これ男性も女性もなんかもう今から考えれば何年かバックしたら少し変われてましたからね、
うん、
なんかこうやり方変えてれば、
そうですね、
なふうなことも。
そうですね、
でもそれから10年経った今はものすごく今ある意味ハッピー、自分らしく、
うん、私は超ハッピーですね、うん、
ですね。そこのじゃあ10、うん、そこから先の話として、
はい、
じゃあまずバサッと別れましょうってなって、
はい、
別れようってすぐになりました。
別れないです、
うん、ですよね、
うん、別れたら生きていけないと思ったので、
うんうんうん、
お先真っ暗になってどうやって生きていっていいか分かんないと思って子供もいましたし、うん、なんで私が一人子供を背負って苦労しなきゃいけないわけ、うんうん、とか思って、
うんうんうん、
一応社長夫人になるはずだったので、
うん、12、3年間主婦、専業主婦やってたら 仕事社会復帰っての難しいですよね。
そうですね、
相当時代も変わってるし。
そうですね、まあ、専業主婦は3年間で、うんうんうん、そこからはその家業を手伝ったりとか、はいはいはい、あとまたちょっとアルバイトに出たりとかしてたんですけど、うんうんうん、そんな どうやってその一人以上のものを稼がなくのかわからないので、
30歳とかそれぐらいです。
そうですよね、だからもう修復するしかないと思って、うんうん、必死で修復活動に励みました。
でもそれでも修復できなかった。
そうできました。その時はできたんです、うんはいはいはい、できてちゃんと、うん、あの元に戻ったんですけど、うんうん、その時から私の中にふつふつと、はい、私の人生はこれでいいのかなっていう芽生えてきちゃったんですね。
なるほど。
なんか旦那さんの稼ぎに頼っていて、うん、一生懸命主婦業をやっているつもりでも、うん、パタって離婚って言われたら、うんうん、生きていけなくなっちゃう、こんなのでいいんだろうかっていうのがずっとこう頭にあって、ただ何をやっていいか分からなかったんです。自分には何ができるかも分からないし、というか自信がないので、私なんか何もできないし、ただの主婦だしってずっと思ってたんで、新しい一歩がなんか踏み出せないまま2年ぐらいがこう過ぎていくっていう感じだったんですね。
で、踏ん切りをつけたのはどういうタイミングですか。
でそんな私がこう悶々としながら、またアルバイトを始めて事務員やってたんですけども、うん、あのこの愚痴を聞いてくれたとある方、うん、でそのとある方っていうのが結構ビジネスの社会で活躍している主婦の私からすると、英語も喋れるし海外生活の経験もあるし、うん、夢があって、うん、その一流の人たちも相手にされるようなお仕事の方だったんですね。でその人にこうぐちぐち言っていたら、はい、その人が一言、あなたはもっとできる人だよって言ったんです。で何か自信のつくこと探してごらんって言われて、その私からすると見上げるような人が、あなたはできる人だって言ったって何の根拠か分かりませんけど、私なんかできるのかなと思って、それからじゃあ習い事を探そうと思ったんです。
習い事を探そう、習い事何をじゃあやったんですか。
でもうその時36、7くらいだったので、うんうんうん、あの若い子よりも、うん、若い子よりも私が37歳がやった方がこう仕事になりやすいというか、はいはい、役に立ちそうなことは何だろうと思って、でお稽古ごと雑誌を買って見てたんですけど、会話とかパソコンスクールとかそういうのがずらずらありましたが、それ見ててもそれやっても若い子には絶対勝てないよなと
そうですよね、
どっち取るって言ったら絶対若い子取る、でどうしようかなと思ったら、後ろの方にコーチングっていうのがあったんです。
なるほどね、
はい、なんじゃこりゃみたいな。
まあもうすでにそこでね、あのマーケティングの戦略の理屈がちゃんと通ってますよね。少数の方にこう入るというね、
はい、
いうことでですね、コーチの道を歩み始めた谷さん、この続きは来週またよろしくお願いします。
はいはい、
今週はこんなところでありがとうございました。
ありがとうございました。
読書の達人、
読書の達人日比さんのコーナーです。
はい、
何人しゃべってたかやべ今急に恥ずかしくなった。
はい、今日
いや腰の今が砕き方が良かったなんかね。
まあ、こういう、まあいいや。はい、今日はですね、話題のベストセラーです。
お、
ね、萌え系 の、 あの表紙でおなじみの、もし高校野球の女子マネージャーがドラッグのマネジメントを読んだらというタイトルは長いですけど、まあ、話題の本ですからね、あの多くの方がご存知だと思いますし、あの iPhone なんかだとこうアプリというかこう e-book にもなったり、はい、e-book かで、僕ね結構前に買ってたんですけど、なかなか他の本を優先して読んでて読む機会なかったんですけど、昨日本当に昨日ですね、僕時間ができたんでちょっと読もうかなと読み出したらもう止まんなくて、もう夜まで一気に読んじゃってみたいな本当に面白い本で、まあ、一応カテゴリー的には多分ビジネス書になると思うんですね。あのドラッカー の、 そのマネジメントがベースになりますから。ただ中身は小説になってまして、もうタイトルの通りその女子マネージャーが主人公なんですね。南ちゃんという女子マネージャー、高校野球の、東京 西東京の某都立高校、まあ、架空の高校ですけど、うん、の野球部の女子マネージャーになると。 で、まあ、ちょっと、ね、背景はいろいろあるんですけど、まあ、女子マネージャーになって、でマネージャーになって、まあ、そのマネージャーっていう業務を知らないままマネージャーになって、何をしていいか分かんないと。で、やっぱりなんか参考になる本はないかなって、本屋さんに行ったら、そのマネジメントっていう本があると。それがそのドラッカーの書いた、マネジメントなんですけど、でそれを買って、それを読んで、そうするとそのマネジメントのコツが、まあ、いっぱい書いてあるんですね。で、その、まあ、ドラッカーのマネジメントを参考に、野球部をこう、まあ大して、まあ、本当にごくごく一般の野球部なわけですよ、都立の野球部ですからね。そこをまあ一応甲子園を目指していこうっていう、チームに変えていくっていう、ね、まあ、監督がいたり、同僚、マネージャーの同僚がいたり、もちろん選手がいたりとか、マネージャーの後輩がいたりとか、いろんな人間関係がある中で、彼女が中心になってその野球チームをマネジメントしていくっていう小説なんですけど、これ本当にこう物語としてもものすごくよくできてて、僕はもう最後なんかちょっとこううるっとくるぐらい感動的なあの物語になってますし、中身は本当にその、本物っていうか、そのこの本の中出てくるそのドラッカーのマネジメントがそのままこう引用されてるのが結構あって、でこの部分を応用して野球部をこういう風に変えたみたいな、そういうのがずっと続くんですけど、まあ、でもビジネスマンに限らず、多分全ての人はその何らかでマネジメントをする機会って必ずありますし、もちろんまあビジネスとか、まして経営者とか、そういう、部下がいるような立場の人であればなおさらなんですけど、本当に参考になることがいっぱいあって、小説ですからこう、ね、読みやすいですし、その中のエッセンスが本当にそのまま、もう僕もそう読みながら、あ、これうちの会社でもこういうふうに当てはめれば使えるなとか、まあ、なんかそういう感じでこう読める、本当によくできた本なんで、ぜひ多くの方にお読みいただきたいなと、思っております、ね、iPhone ならアプリでも買えますし、大人気の本ですから、ぜひ皆さん読んでみてくださいということで、本日のご紹介したのは、もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーのマネジメントを読んだらでした。以上、読書の達人でした。
はい、なんか
スムーズな、
スムーズはね、いいですね。
なんですかね、なんで今日こんな
スムーズなんですかね。異物が ないんだろう。スムーズなね、やっぱりサッカーもそうじゃない、決してスーパースターがいるからってこう勝てるかっていうと、それが邪魔になったりすることもあるしね。
そうですね。
明日はオランダ戦ですよ。いよいよ。
ああ、そうですね。
いよいよ。
やりますか、ワールドカップの話を。
いやいや、
墓穴掘ることにはなりしません。
オランダ戦ですね
ってことね。そうですね、オランダ戦です、ね、もうね、それは間違いないですもんね。
オランダ戦だと思う。オランダ、ね、サッカー好きですか。あんまりね、はい、
聖子ちゃんが好きみたいですよ。
あ、聖子ちゃん好きですか。
はい、
橋本、あ、ごめんなさいね、はい、橋本聖子が好きですか。
橋本聖子じゃないわ、
ね、橋本聖子ってそういうギャグもありますよね。
新郎さん同世代ぐらいなんですよね、谷さん。
そうですね、
憧れの先輩って感じでね。
おかしいですよ ね、
40年と39年で、あなたが44年。
そうです、そうです、うん、
僕ら卒業した後に入ってきた世代。
あ、そうですね、
高校生の頃に、ね、高校生の頃に僕はまだ小学生っていうね、なんかこうやっぱちょっと一世代違うなっていう感じありますね。
そうですね、
もうだからなんだっていう、だからなんだっていうね、
いうことでですね、はい、今週来週はカオリオは、
あ、そうか、来週も来れないんですもんね。
そう、なんかお祓いに行ってるようなんで。
それまたツイッターでつぶやかれますよ
ね。何のみたいなね、なことで、はい、本当は今日起きてればね、できた子供はこの東大脳がっていうことは、
そうですよね、顔にも聞かしたかったですね。
ですね、はい、ということで、あとは続きはポッドキャストで、あと皆さん続きはツイッターでぜひハッシュタグはハッシュ金達でよろしくお願いします。と、はい、いうことで、また来週お会いしましょう。
はい、
良い週末を。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りしました。
今あなたは何にチャレンジしていますか。